聖書考古学講演会ナンバー15、海からの獣、黙示録13章。講師ロス・パターソン、通訳砂川満。
Now, is anybody here today who wasn't here yesterday?
今日来られた方で、昨日いらしてない方いらっしゃいますか、どなたか。
Okay, well, all right. Because today, okay, we'll do a quick review.
ならばですね、手短に、ちょっと昨日の復習をしてみたいと思います。
Let me find.Just a real quick one. Here we go. Yes. Right. We were looking in the book of Daniel in the Old Testament, chapter 2.
はじめに昨日ですね、昨日の時間でダニエル書2章の予言を、研究いたしました。
And King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was given a dream by God.
バビロンの王であるネブカデネザルに神様からある夢が示されました。その夢の中に様々な金属でできたこのような像がですね、登場したんですけれども、そしてその夢の最後の部分で岩がですね降ってきて、この像をですね、粉々に打ち砕きました。
And the prophet Daniel, who wrote the book of Daniel in the Bible, was living in Babylon at the time.
このダニエル書という予言の書を書いたダニエル自身もですね、当時このバビロンに住んでおりました。
And he explained to the king what the dream meant.
ダニエル自身が、王様にですね、この夢の解き明かしをしたわけです。
And this, Image was symbolizing the history from Babylon's day right down to our day.
この像というのはバビロンの時代から今日の私たちの時代に至るまでの歴史を表したものであります。
And the explanation was the head of gold symbolized the kingdom of Babylon.
そして解き明かしはですね、金の頭の部分はバビロンという国であったということ。あるいはバビロンの王様ですね。
Then Babylon was superseded by the Medo-Persian Empire.
その次にメドペルシャという国が起こってバビロンを倒し、覇権を握りました。
Then after Medo-Persia, the power, the nation that dominated the world then was Greece.
そしてメドペルシャの次にですね、世界支配を果たした国が、ギリシャでありました。ギリシャ帝国ですね。
And that was symbolized by theThis part of bronze or brass.
そしてメドペルシャがこの銀の部分、そしてギリシャをですね、胴体、青銅の胴体で表されているわけです。
Then after the Greek Empire came the Roman Empire.
ギリシャの後に支配したのがローマ帝国でありました。
And it's interesting, Rome, oh, these, sorry, these legs are made of iron.
この足の部分、すねの部分はですね、鉄で表されているんですけれども、ローマは鉄の、国として、王国として知られていました。その鉄のすねの後に、国の後にですね、さらなる時代がやってきまして、
But the symbolism indicated that the iron would continue, but it would be mingled with clay.
一番下の足の部分は鉄と粘土が入り混じってた状態で描かれています。
So a change took place with elements of the original metal.
その元々の鉄がですね、ちょっと異なった状態に変わってしまったんです。
And in the days of this,A stone came down and
そしてこの鉄と粘土の入り混じった状態にあるこの時代に石が天から降ってきました。
And Daniel explained that this stone represented The kingdom of God coming.
そしてこのダニエルがこの石は来たるべき神の国、王国、神の王国を表していると説明したわけです。
Then in Daniel chapter 7, Daniel himself had a vision of future events.
ダニエル書7章に行くと、ダニエル自身が、この未来についての、未来の歴史についての、幻を示されました。
God gave him a vision, likewise using symbols.
そしてその幻の中でも様々なシンボル、象徴が用いられています。
He was shown the same history using animals instead of metals in an image.
同じ歴史をですね、別の獣、動物でですね、この幻は表していました。
And these animals were a lion with wings.
最初に現れた獣がですね、ライオン、翼を持つライオンでとして表されていました。
Then a bear with
2番目に出てきたのが熊のような獣。
With three ribs in its mouth.
口に3本の肋骨を加えていました。
Then after that came a leopard with four heads and four wings.
その後で4つの頭と4つの翼を持つヒョウのような獣が登場します。
その後
で、非常に、表現の難しい、すでに生存するですね、獣には似ていない恐ろしい様子の獣が出てきたと言われていて、これは芸術家がですね、想像で描いた様子であります。そして2章の予言と7章の予言にはですね、多くの共通点、対比できる点があります。例えばですね、このあたりは鉄でできていますけれども、この獣の歯はですね、鉄でできていました。
Now, out of the head of this animal came ten horns.
そしてこの獣の頭からですね、10本の角が生えてきました。
And possibly these ten horns parallel the ten toes.
そしておそらくこの10本の角というのは、2章の幻、一番左側の象のですね、10本の足の指と、と同様のものを表していると思われます。
And we're told clearly that ten horns are ten kingdoms or ten kings that shall arise.
そして7章でですね、10本の角は、10の王国を表していると解説されています。
Then something else happened. Amongst the ten horns,
次の場面で、これらの10の角の間から、
up came another little horn.
別の小さい角が出てきたと書かれています。
And the Bible gives a lot more detail about this little horn than anything else.
そして他の何者にも勝ってですね、聖書はこの小さい角には関してですね、細かく説明をしているんです。
If you read through chapter 7 and count how many verses apply to this little horn, you'll see it's more than any other subject in that chapter.
この7章を見ただけでですね、この小さい角についての説明、描写がですね、他の何者にも勝って多く書かれているんです。
Because God wanted us, His people, to understand who this is, what this is.
なぜなら神様は私たち神の民にですね、これが何を表しているかということをはっきりと理解してもらいたかったんですね。
And, yes. You can, learn from the Bible 10 points or 10 clues.
聖書からこの小さい角についてのその正体を明らかにするための等のですね、手がかりを引き出すことができます。
That help identify this little horn.
この小さい角は何であるかということなんですけれども。
And I suppose, people can get a copy of this later if they wish, maybe.
必要な方はですね、これのコピー後でいただけると思いますけれども。
And when you examine all of the clues, there is only one、power, shall we say, or kingdom that can be identified by all of these clues.
そしてこれらの手がかりに、特徴にですね、すべてに当てはまるものは、体制、組織、王国はですね、一つしかないということが分かってきます。
Some other powers or people may fulfill two or three or even four, but nothing else fulfills all ten.
他にもこれらのですね、二つ三つの特徴に当てはまる、国、勢力があるかもしれませんけれども、党の特徴すべてに当てはまる勢力は一つしかありません。
And that power is the Vatican in Rome.
それがローマ、バチカンであります。
Now, why would God spend so much time identifying this power?
なぜこの勢力の正体を明らかにするのに神様はそれほどのですね、紙面を割いておられるのでしょうか。
If we consider a moment why God selected these particular kingdoms to illustrate in the vision, it helps us understand why God has identified this little horn.
そもそもなぜ神様はですね、この幻の中で、予言の中でこれらの国々を、登場させられたのでしょうか。
Because at this time in history there were other big kingdoms around the world, in South America and China, maybe Japan too.
アジアにおいてもあるいは南米においてもですね、同じ時代にこれらの、国々が勢力を振るっていた同じ時代に繁栄した他の文明国が存在したわけですね。
So why Babylon, Medo Persia, Greece and Rome are mentioned specifically?
なぜ特別にバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ帝国がですね、このように予言に登場したのでしょうか。
It's because these nations or powers had a big influence over God's people.
なぜならこれらの国々がですね、その時代その時代の神の民に、と密接な関わりがあり、大きな影響力を及ぼしていたからでありました。
For example,
例えば
Babylon came down and conquered Israel and destroyed Jerusalem and Solomon's temple and took the Jews back to Babylon.
バビロンがですね、エルサレムに、当時のユダヤのエルサレムに攻めてきて、そこを占領し、多くのユダヤ人たちを捕らえてバビロンに連れて行ったことがありました。
And it was under the Medo-Persians that the Jews were told to go back and rebuild the temple.
メドペルシャの時代にユダヤ人たちはですね、王様の許可の下でユダヤの国、そしてエルスに帰り、そしてエルサレムを再建することが許されました。
And then when Greece conquered the same part of the world, right in the middle was Israel again.
Pardon me?
Oh, sorry, yes. When Greece conquered the world, the same part of the world, right in the middle of that area was Israel again, God's people.
そして次にですね、ギリシャ帝国が支配権を振るったわけですけれども、当時のこのギリシャが勢力を振るっていた、そのただ中にですね、イスラエルも存在していました。
And Greek, culture had a big, influence on the Jewish people.
さらに、ギリシャ文明、あるいはギリシャの文化がですね、当時のユダヤ人、イスラエルに大きな影響を与えたんです。
And when Jesus was born in Israel 2000 years ago, who
was 2000年前イエス様が、ユダヤの国にですね、お生まれになったとき、
who was controlling Israel at that time?
当時のその、イスラエルの地方ですね、支配していたのはどの勢力だったでしょうか。
The soldiers of which nation crucified Jesus?
イエス様が十字架につけられたときに、実際に十字架刑を執行したのはどの国の兵隊でしたか。
Exactly, Roman soldiers.
ローマ兵でしたね。
Yeah. So these are powers that had a big influence on the destiny or history of the Jewish people.
ですから これらの国々、帝国はですね、ユダヤ人、イスラエルの歴史に大きな影響を与え、密接な関わりを持ってきたわけです。
So when the little horn comes up out of here,
そしてこの辺りからですね、10本の角の間から小さい角が現れるわけですけれども、
And God spends most of chapter 7 talking about that little horn.
そしてダニエル書7章の大部分がですね、この小さい角についての、説明で割かれています。
He tells us because this little horn is going to have a big impact on God's people.
なぜならこの小さい角が神のためにですね、大きな影響を与えることになるからです。
And these events are going to happen in our day.
しかもそのことがですね、私たちの時代に起こるのであります。
That is why God has put this, I guess, in the Bible.
ですから聖書にですね、神様は多くの紙面を割いてこの小さい角を、予言に示しておられるわけです。
Now we're going to go to the book of Revelation.
今日からの学びは黙示録13章なんですけれども、
In the New Testament.
新約聖書ですね。
And in the book of Revelation we find two beasts are mentioned.
In chapter 13.
Yes, yes.
黙示録13章に、2つの獣が登場します。
Thank you. Good point. It's just, yeah, there's many beasts in Revelation, but this chapter has two beasts, yeah.
黙示録13章に出てくる獣が2種類いるんですね。
We're going to look at the first one.
まず最初の獣を見ていきましょう。
And here is an artist's impression. We haven't seen this monster.
この預言者ヨハネが幻に示された実際の獣の様子は誰もわかりませんけれども、まあ想像上で、想像で誰かが書いたものですね。これは。
What slide number is that? 92. Just as these.Like a leopard with four heads and a lion with wings are only symbols. They're not real animals.
ダニエル書7章の例えば4つの頭を持つヒョウとかですね、翼を持つライオンとか、これは実際には存在しない獣ですよね。
Likewise,
ちょうどそのように、
This is a symbol. We need to understand it.
この幻、黙示録13章の幻に登場する獣も、あくまで象徴のためのものであります。象徴として描かれています。
So let's go through carefully and slowly and in English we say unpack you know, the symbolism.
この象徴をですね、が何を指しているものなのかということをですね、ゆっくり注意深く探っていきましょう。
Oh, I wonder if we got the. Yes, we do. Fantastic. John, who wrote Revelation, says, "I stood on the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea."
黙示録を書いたヨハネがこのように述べています。13章の1節。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。
Having seven heads, ten horns.And on his horns, crowns, and on his heads, the names of blasphemy.
それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には塔の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。
Now we've already seen from the book of Daniel that a beast is a symbol for a kingdom.
すでにダニエル書の勉強で、獣というのは王国を表しているとき、王国の象徴であるということを、確認済みですから。
So if we are consistent, and it's best to be consistent, we expect this beast is likewise a symbol for a kingdom.
同様に、黙示録13章の獣もある王国を表している象徴だと考えることができるわけです。
Now what about the water? This beast comes out of the water. What does the water symbolize?
海あるいは水から登ってくると書かれていますけれども、それは何を表しているのでしょうか。
In fact, all the beasts in Daniel 7, the lion, the bear, etc. also came out of the water, the sea.
ダニエル書7章に出てくる登場する獣もですね、実は水、海から登ってくるとして、獣として描かれています。
It's best to let the Bible explain its own symbolism.
聖書自体がですね、聖書に描かれている予言の象徴を実は説明してくれているんです。
And in Revelation 17:15,
黙示録17章の15節を見ますと、
It explains that waters are a symbol of peoples, multitudes, nations.
この水というのはあらゆる民族、群衆、国民、国語であるという説明があります。
In English, we use the expression, a sea of humanity.
英語にはですね、人間の海という表現があるんですけれども、
When you have, millions and millions of people, it's like a sea of people.
何百万もの人々をですね表現するのに、海のような群衆あるいは人々という言い方があります。
And likewise, the Bible uses a similar symbol.
そのように聖書にもですね、海あるいは水が登場するときに多くの人間を表しています。
So a beast coming out of the sea, a kingdom coming out of many peoples is like a new kingdom coming into existence.
つまり人々の大勢の 人々がいる間からですね、新たな国が起こってくるということであります。
黙示録ダニエ
ル書7章のように、一つの国が起こって支配権を振るったらですね、さらにこの国が衰退したときにまた別の国が支配権を振るうようになる、このような入れ替わりがあるわけですね。
In fact, even today we use animals to represent countries. Like we talk about, if you say a kiwi, talking about a New Zealander, or often a bear means Russia, or a lion.
今でもですね、国を表すのに動物が象徴、代表に用いられることがありますね。彼はニュージーランドの出身ですけど、ニュージーランドはしばしばキーウィという鳥ですかで表されたり、ロシアという国を表すのにクマが使われたりします。
Now let's try to understand more about this particular beast or kingdom.
ではこの黙示録13章に登場する獣は何の、国を表しているかということなんですけれども、
It says it was like a leopard,
豹のようである。
But its feet were the feet of a bear.
足は熊のようである。
The mouth was the mouth of a lion.
口はライオンのようである。
And there was a dragon that gave him his power and seat and authority.
竜が自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えたとあります。
So it's a composite beast. You know the word composite?
なんかいろんな特徴をですね、帯びている複雑な獣であるということがわかりますね。
Now, who is this dragon that gives him his power and seat and authority?
この獣に、権力を与える竜とは何者でしょうか。
This is in Revelation 13.
If we go, 黙示録13章にこのことが書かれているんですけれども、
If we go back to the previous chapter, it identifies this dragon.
実は前の章である12章にこの竜のことが説明されています。
We read in Revelation 12,
黙示録12章を見ますと、
I'll just summarize real quick here.
簡単に まとめて説明しますけれども、
It talks about a woman who was going to give birth.
女が一人の女が出てきてですね、子供を産もうとします。
And there was a dragon waiting to devour this baby as soon as it was born.
そしてこの子供が生まれたら、竜がですね、待ち構えていて、この子供をですね、食い尽くしてしまおうと目論んでいます。
This is an artist conception of the symbolism here.
これもまあ、誰か芸術家が描いた、その12章の幻の様子ですけれども。
And we discover that the baby is Jesus because he's caught up to heaven and he has a scepter to rule.
この女が産むですね。子供が、実は研究してみると、イエス様ご自身であることが分かってきます。後に彼は天に昇って、その、宇宙の支配権を握るお方ですから。
So, who was trying to kill Jesus when he was a baby?
イエス様がお生まれになった時に、彼を殺害しようと試みたのは誰でしたか？
Well, primarily, it was the devil, Satan.
実は、まあ、ある人物が用いられましたけれども、その背後にいた張本人は悪魔、サタンでありました。
But Satan works through powers or authorities or...
サタンは様々な権力、権威を用いてですね、自分の働きを遂行しようとします。
So through what power was Satan working to kill baby Jesus?
イエス・キリスト、赤ん坊イエスをですね、どの権力を用いて殺害しようとしたんですか？
Do you remember the story that King Herod sent soldiers to Bethlehem to kill all the babies?
ルカによる福音書でしょうか。ヘロデ王がですね、部下の兵士たちをベツレヘムに送って、そこの赤ん坊を皆殺しにしてしまえという命令を出しました。
You may remember the wise men had come saying, "Where is he that is born to be king of Israel?"
その前に東の方からですね、賢者たちがやってきてヘロデ王と会見し、ユダヤで生まれた王様はどこにいますかと尋ね回ったわけです。
And King Herod, who was just a Roman puppet, if you know what I mean, didn't want any challenge to his throne.
ローマに仕えていたに過ぎなかったこの金ヘロデ王はですね、自分の王位を脅かすものは 何者であろうと許せないと思ったわけですね。
Sorry. So he sent the Roman soldiers under his command to slaughter the babies.
そしてローマ兵をベツレヘムに送って赤ん坊を皆殺しにさせました。
So while primarily this symbolizes the devil trying to attack Jesus.
しかしそのイエス・キリストを殺害試みた背後にいた張本人はあくまでサタン自身だったわけです。
Secondarily, it symbolized the Roman Empire that Satan was working through to kill Jesus.
ですから主要な意味においてはサタン自身、竜はですね、そして、二義的にはサタンが用いていた。
So if this beast was given power, seat, and authority by this dragon,
竜、この獣は竜からですね、力と位と権威を与えられたとするならば、
it received it from Satan, but through the Roman Empire.
サタンから権力を授けられたとも言えますけれども、目に見える形ではローマ帝国からその権威を引き継いだ。ということも言えます。
Ah, yes, there we are. Very good. Sorry, I didn't know the translation was on.
All right.
There's the summary. Oh, here's the verses. Sorry, I didn't know. Man, these guys have done a good job. Mm. This is the story in the Bible about
黙示録12章の予言ですね。これは幻です。
Yes. Sorry, I didn't look ahead. It was Rome, Roman soldiers that tried to kill all the babies in Bethlehem, and ultimately it was Roman soldiers that executed Jesus.
イエス様の時代に赤ん坊イエスを殺そうとしたのは、まあ、ローマ兵でしたけれども、イエス様を実際に十字架刑に処したのもローマ兵でした。
Yes. So it was a Roman soldier. Oops. So I'll just expand this. Yeah. It was the Roman... how do we say? Romans were everywhere. mm-hmm. Rome was the power that Satan was using all through Jesus' life, from his birth...
イエス様の生涯中ずっと、その、何ですか、支配権を、政治的に権力を握っていたのは、ローマ帝国であり、そして、ローマ、そこからのですね、ローマの兵隊が、イエス様に関わるですね、いろんなことを、まあ、サタンの指示によって行っているわけです。
So if Rome is symbolized by the dragon, and the dragon gave to this other beast we're looking at power, seat, and authority.
ローマがですね、竜の象徴でもあるとするならば、そのローマが権威を委ねたさらなる勢力が黙示録13章に登場する第最初の獣であるということがわかるわけです。
Then we ask a very simple question.
ここで単純な質問をしてみましょう。
Who did the dragon or pagan Rome give its power, throne, and authority to?
竜あるいは異教ローマは誰に力と、権威を与えたのでしょうか。権力と権威。
And that will help us identify this beast that came out of the sea.
この質問によってですね、誰が、その海から登ってくる獣の正体をですね、探っていくことができるわけです。
And the answer is very easy to find in history.
歴史を見ると、この答えを容易に見出すことができます。
History says, to the succession of the Caesars, these are the Roman empires, emperors, came the succession of the pontiffs in Rome, the pontiffs being the popes.
カイザルというのはローマの皇帝なんですけれども、皇帝の称号ですね。そのカイザルの権威はローマ教皇の権威となったと歴史書は述べています。
When Constantine, he was the Roman emperor.
コンスタンティヌスという人もローマの皇帝でしたけれども、
When he left Rome, he gave his seat to the pontiff.
彼はローマを去るとき、その座を教皇に与えたと記されています。
And here's a painting showing that the bishop of Rome are receiving the throne, if you like, of the Caesars to rule over the city of Rome.
ローマの皇帝から権威を授かっているですね、のがこのローマの司教なんです。その様子を描いた絵ですね。
It says the popes filled the vacant place of the emperors of Rome, inheriting their power, prestige, and titles from paganism.
法王はローマの皇帝の座を占め、異教から称号、名声、彼らの権力を継承した。
And this history book goes on to say, the papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon its grave.
その歴史書を読み進めていくと、このように書かれています。法王教はローマ帝国の墓の上に王座を置いて君臨する。亡きローマ帝国の亡霊に過ぎない。
Now it's important to remember the beast is not a person, it's a religious political system.
昨日も申し上げたことですけれども、獣というのは人間という一個人一個人ではなくて、宗教的、政治的体制のことなんですね。
We're not talking about individual Catholics, we're talking about the whole system.
ローマを指しているからといって、カトリック教会の一個人についてですね、話しているわけではありません。
Now another identifying point of this beast here is that it says he was worshipped.
この獣についての描写に、もう一つの描写にですね、 何者かによって人々がこの獣を拝んでいるとあります。拝むというのは礼拝するということです。
And that's in verse 4 and in verse 8 it says all who dwell on the earth will worship him.
4節、黙示録13章の4節、8節にも書かれています。地に住む者はこの獣を拝むであろうと、礼拝するであろうということです。
Now here's a clue. If it says all who dwell on the earth will worship him, this is obviously a global power.
地に住む者、地球上のすべての人がこの獣を拝むとするならば、この獣がですね、後に世界的な権力を握る、振るうことになるということが考えられるわけです。これは世界のですね、どこかのある部分だけに権力を振るうということではありません。
So we can conclude that this is a universal global system of worship.
この権力は礼拝の普遍的というのは全体に及ぶということですね。普遍的な制度であると言えるわけです。
Now the Bible says it had a mouth speaking great things and blasphemies.
黙示録13章を読み進めていくとこのように書かれています。この獣にはまた大言を吐き怪我仕事を語る口が与えられていた。
That's in verse 5.
これが5節ですけれども、
And in verse 6, it says,
6節を見ますと
He opened his mouth in blasphemy. Has it got the translation? No, sorry, no translation.
Okay. 口を開いて冒涜を語ったと書かれています。6節に。
So we need to ask, how does the Bible define blasphemy? What is this beast doing?
Okay. 日本語の口語訳聖書では。口を開いて神を汚しとなっていますけれども、英語の近代訳聖書を見ると冒涜、神を冒涜したというふうに書かれているんですね。ではこの冒涜という言葉、聖書はこれをどう定義しているでしょうか。
It's important when we identify this symbol from the BibleThat we let the Bible define its own words. So, what does the Bible mean by blasphemy?
聖書でですね、さまざまな象徴シンボルを聖書から、確認していくのも大事ですし、聖書で使っている言葉をですね、また聖書の他の箇所で定義していくことも重要であります。
And we have some good examples in the Bible of what blasphemy means.
この冒涜ということについての、まあ非常にいい例が聖書の中にあるんですね。
Do you know Jesus was accused of blasphemy?
皆さんご存知でしたか？イエス様は冒涜の罪で告発されたんです。
And let's look at the examples of this.
その例を見てみましょう。
For example, in John 10:33,
ヨハネによる福音書10章の33節を見てみますと、
They were going to stone him for they said for blasphemy.
彼らがですね、イエス様を石打ちの刑にしようと試みた場面がありまして、そこで彼らが言った言葉が、良い技をしたからでなく、神を汚したからと書かれています。これ英語を訳してみると、冒涜したからと書かれているんですね。
And Jesus asked, Why are you going to stone me? For what good work have I done that you're going to stone me?
私が良い技をしているのになぜあなた方は私を石で撃ち殺そうとするのかと彼らに向かって尋ねました。
良
い技でなく冒涜の罪でお前を石で撃つのだ、あなたは人間であるのに神、自分を神としているからであると言っています。
Jesus was saying he was the Son of God.
イエス様はご自分が神の子であるということを宣言しておられました。
And the Jews thought that was blasphemy if he was only a man.
彼に敵するユダヤ人たちはですね、人間が自分を神の子と名乗っている、これは冒涜であるとみなしたわけです。私たちはイエス様が冒涜はしていなかった、冒涜の罪に預かっていなかったことは知っていますよね。なぜならイエス様は神の子ご自身であったからです。この地球にやってきた神の子ご自身でありました。しかし当時のユダヤ人たちはそのことを決して認めることはなかったんですね。
イエス
様がご自分を神の子と名乗られたときに、ああ冒涜だと言って彼を罵ったわけです。そして石を取ってですね、彼を撃ち殺そうとしました。
So we can determine from this that it's blasphemy for a man to claim to be God.
ここからですね、冒涜というのは人間が、神に等しいものだということを主張することが、であるということがわかるわけです。
There was another time when, Jesus was healing many people.
別の時にイエス様がですね、多くの人をの病気を癒している、ことがありました。彼が いらしたところにですね、多くの群衆が集まってきました。その時に、全身麻痺したですね、人がそこに連れてこられたんです。彼は担架のようなものにですね、寝かされて運ばれてきました。
And he had four friends that were very good friends to him, and they wanted to take him to Jesus to be healed.
彼には4人のですね、いい友人たちがいて、その人たちが彼をですね、イエス様のところに連れて行きたいと思ったわけです。
And the house was so crowded, they went on the roof and opened the roof.
イエス様のいらした 家がですね、あんまりにも混み合っていたので、彼らはですね、屋根に登ってその屋根を開けて友人を吊り下ろしました。そしてイエス様がいらっしゃるその場所にですね、彼を、下ろしたわけです。その時にイエス様がこの 全身麻痺でですね、寝ている病人に向かって言われました。あなたの罪は許されましたよと。その場所に居合わせたパリサイ人が
Here's the verse. Blasphemy. Why does Jesus, this man, speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?
このように心の中で思いました。この人はなぜあんなことを言うのか。それは神を汚すこと、すなわち神を冒涜することだ。神一人の他に誰が罪を許すことができるか。
So, could Jesus forgive sins?
イエス様には罪を許す権威がありましたか？
Absolutely, he
did. その通りですね。
He was God.
彼は神であられたから、あられるからです。
And he came to shed his blood so he could forgive our sins.
そして、しかも私たちを許すために、罪を許すために、ご自分の血を流そうとさえしておられたわけですね。
So Jesus had every right to forgive this man's sins.
ですからイエス様、実際はイエス様だけにですね、すべての罪を許す権利があるわけです。
But for a common man to be able to claim to do this is blasphemy.
しかしイエス様以外の誰かただの人間がですね、実際に罪を許す権威があると主張したら、これは確かに冒涜であります。
So here are two clear definitions straight out of the Bible is what blasphemy is.
聖書から引き出せる冒涜の二つの定義がありまして、
A man claiming to be equal with God.
それは人が自らを神と等しいと公言すること。これが第一。
Or a man who claims he can forgive sin.
第二に人が罪を許すことができると主張することであります。
These are biblical definitions.
聖書から引き出せる冒涜の定義ですね。これが
Now remember, this beast that comes out of the sea commits blasphemy.
黙示録13章に戻ると、あの第一の獣はですね、神を汚すことを語った、あるいは冒涜を語りました。
And it looks like this beast is a symbol for the Roman Catholic system.
この獣自体はですね、ローマカトリック教を象徴しているように思われるんです。
So does the Roman Catholic system claim to do these things?
ローマカトリック教はこれらの冒涜をですね、実際に行っているでしょうか。
Well, listen to their own words.
ローマ法王教自身が述べている、主張していることを見てみましょう。
These are quotes from Catholic sources.
カトリックの文献からの引用であります。
And this is what the Catholic system teaches.
カトリック、ローマカトリック教はこのようなことをですね、人々に教えているんです。
For example, this one says, seek where you will through heaven and earth and you will find but one created being who can forgive the sinner. That extraordinary being is the priest, the Catholic priest.
お読みします。天と地を通じて作られたもののうち、罪人を許すことのできる人はただ一人だけであることがわかるであろう。その異例の存在は司祭、すなわちカトリックの司祭である。
カトリ
ックの司祭には罪を許す権威があると彼らは教え、そのように信じています。
Now, even some Catholics have suggested that maybe we don't need to go to a priest. We can go straight to God.
カトリックの中にも罪の許しをいただくのに司祭のところに行かないで神様に直接願えばいいと考える人たちがいるんですね。
But the Vatican has rebutted what's the right word?
Yeah, I got
you understand.
That, I translated that. So.
Okay, yeah, yeah. Even when a number of Roman Catholics said that you can get forgiveness straight from God, the Vatican said, no, 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 you must go to the priest more often.
神から直接許しをいただけると考えている多くのカトリック信者たちに対して、ローマがですね、それに反論して、バチカンがですね、このような声明を出したわけです。Shall I read?
Yes, go on. That's a good idea.
お読みします。バチカン市国、プロテスタント教徒とローマカトリック教会により、ますます多く伝えられている信条に論博し、法王ヨハネ・パウロ2世は、人は神から直接許しを得られるとの広く行き渡った思想を退け、司祭にもっと頻繁に、国会をするようにとカトリック教徒らに勧告したとあります。
Now, here's some examples of the other aspect of blasphemy where a man is claiming to be God.
この冒涜のですね、もう一つの局面が神が自らを、人間が自らを神と主張することでしたね。
This is from, sorry we don't have the Japanese here, but this is from a Catholic source again. It says,
これもカトリックの文献からの引用ですけれども、
It says the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh.
このように書かれています。ローマ法王はイエス・キリストの代表者であるばかりでなく、彼がイエス・キリストご自身なのである、肉のベールに隠されたイエス・キリストご自身なのであると言っています。
And here's another one where the Pope takes the title of King of Kings and Lord of Lords.
ローマ法王自身がですね、自らを王の王、主の主と名乗っています。
Those are titles which only belong to God.
これらはですね、神のみに属する称号でありますね。
Oops. Okay. So we can see that in both points, the Catholic Church has sadly committed blasphemy.
ですから私たちは両方の点でですね、二つの点でローマカトリック教会は冒涜の罪に預かっているということが言えるわけです。
Now the prophecy in Revelation went on to say that this beast, this power would make war with the saints.
さらに黙示録13章を読み進めていくと7節にこのように書かれています。彼はこの獣はですね、聖徒に戦いを挑んだと。
And we know that during the Dark Ages, millions of people sacrificed their lives standing on principle, standing for truth.
暗黒時代に多くの忠実なクリスチャンが原則の上に信仰を固く保ったがゆえにですね、ローマカトリック教会によって死に追いやられたという歴史的事実が残っています。
Now we are very grateful, I'm sure all of us, that this is not happening today.
今日そういったことは起こってないこと、私たち、感謝すべきですよね。
And people might say, why are we bothering to study this? This is history. It's gone. The church has changed. Everything's nice now.
中にはもうローマ教会は過去を悔いて、もうこういった迫害はしていないじゃないかと、もう。なのになぜこういった過去にこだわる必要があるのかという人たちがいます。
We could argue that in times past, people were very barbaric, but we live in an enlightened age now.
過去はもう野蛮な時代だから、それはもう過ぎ去ったと。私たちはもっと、進歩した時代にいるのだから、こういったことはもう起こらないと。So, いいじゃないかという人がいるわけですね。
So why should we concern ourselves with this at all?
ではなぜ私たちはこういった過去をですね、しっかりと学ぶ必要があるのでしょうか。
And the reason is very simple.
答えは単純であります。
Because the teachings or principles which led to this kind of abuse,
こういった迫害へとですね、ローマ教会を駆り立てた教え、原則が、
are still behind the scenes, the teachings and principles that Roman Catholicism still holds to.
今でもローマカトリック教会の根底にですね、根底の教え、原則の中にそのまま保たれて残っているからであります。
And let me document that from their own sources.
彼らの文献からそのことを確認していきたいと思います。
Pope Pius IX wrote a document called Syllabus of Errors.
法王ピウス9世という人が1864年に誤謬の対応というものを書きました。
This was in the 1800s, and he wrote a document which he said these are errors or mistakes that people believe.
こういった誤りを民衆は信じているということを指摘してローマ法王が書いたものであります。
Number 15, for example,
その誤謬15の中でこのように述べています。
Says every man is free to embrace or profess that religion which, guided by the light of reason, he shall consider true.
すべての人は理性という光に導かれ、自ら真実とみなすところの宗教を法要または告白する自由がある。
Now this, as it reads, I hope it reads the same, is a very good principle. I agree with this statement as it reads.
これを読んだ皆さんはどのように思いますか？上等と思いません？その通りと。私も同意します。
We believe in religious liberty, freedom of conscience.
私たちは、良心の自由、宗教の自由を信じるものでありますね。
I can share my faith with you.
私は自分の信仰を皆さんにお話しすることができます。
But I cannot force you to accept it.
しかし私が信じていることを皆さんにですね、強要することはできません。
You must listen and reason and make your own choice.
皆さんは私の話をお聞きになって自分で、決断をしていかなくてはいけません。
And if you choose to disagree, that's your business.
皆さんが私にですね、同意しないことを選ぶならば、それは皆さんの自由であります。
And if you want to walk out of here today and say, I don't agree with Ross, that's okay. I accept your freedom of religion, you know.
そして、ここを出ていくときに、あの先生の言っていることは間違いだと私は思うという結論を皆さんが出したとしても、それはそれで結構なんです。
That is why we are blessed in the world today, which not everywhere, but most places there is not the horrible persecutions there used to be.
こういった宗教自由がですね、認められているがゆえに、世界の大部分でですね、こういった迫害というのが今、現在、行われていないわけですね。それは大きな祝福だと思います。
Because people have the right to choose whatever religion they want to, based on their own intelligence that God's given them.
すべての人は自分の知性でですね、神様、何が正しいものかということ、何が真理かということを判断する自由が、一人一人に与えられているわけです。
But sadly,
しかし残念なことに、
This is considered an error by the Catholic Church.
ローマカトリック教会、法王はですね、これを誤謬、誤りと指摘しているわけです。
Another very concerning error is this number 24.
さらに誤謬24でですね、ローマ教会が誤りとして指摘しているものにこのようなものがあります。
Which says the church has not the power of force, nor has she any temporal, that means civil power, direct or indirect.
こう書かれています。教会に強制力はなく、直接的であれ、間接的であれ、世俗的権力も持ってはいない。
I don't think this is an error. I think this is a wonderful truth.
私はこれは間違いじゃなくて正しい素晴らしい真理だと思います。
For example, in New Zealand where I'm from, the church doesn't tell the government what religion to enforce. We can each choose our own religion.
例えば私の国ニュージーランドでは教会がですね政府に働きかけてどの宗教を民衆に強制すべきであるというようなことは行われません。
And any free country operates on the same what faith you should have.
民主主義が認められている国はどこでも政府がですね、ある宗教を特定の宗教を国民にですね、押し付けることはないわけです。
The government can look after the roads and the electricity system and all that, but in terms of religion and what you believe, it has no business in there.
政府はですね、その他の様々な道をきれいに整備するとか、いろんなことをですね、管轄していますけれども、宗教にですね、関して口を出すことは、政府であろうと認められていないわけですよね。
And no church should be telling the government what to enforce.
そして、いかなる教会であろうと、宗教であろうと、政府に働きかけて、その自分たちの宗教をですね、強要することは認められていないわけです。
What is most concerning is the Catholic Church even today believes these are wrong principles and should be stopped.
悲しむべきことは、これらの二つのですね、原則をローマカトリック教会は今でも間違いだと信じている点であります。
In fact, here's a statement from, a Catholic writer.No man has the right to choose his religion.
これもローマカトリックの公的な見解です。何人たりとも自分の宗教を選ぶ権利を持たない。
The Catholic Church believes it is the true, Christian religion.
ローマカトリック教会は自分たちが真のキリスト教会だと考えています。
And they believe they have the right to enforce that, so everybody must conform to their understanding of the Christian faith.
ゆえに自分たちの価値観のもとで、すべての人にですね、キリスト教を強要する権利があると考えているわけです。
In fact, they believe if you are not part of the Catholic faith, you will be lost and you will be burnt up in hell.
事実、彼らはですね、このカトリックの信仰を持たない人たちは誰であれ滅びるであろうという考えを見解を持っています。
So if someone who is not a Catholic like myself comes along, they want to do all they can to help me become a Catholic to save me.
ですから私のようなですね、カトリックの信仰を持たない者に出会ったら、彼らは私のような魂を救うためですね、あらゆる方法でカトリックに改宗させようと試みるでしょう。
If they save me from going to hell because I'm not a Catholic, they've done me a big favor.
そしてもし私をカトリックに改宗させることができたならば、それは私がですね、地獄に落ちるのを救ったことになるから、大いなるこの恩をその人に与えたと考えるわけです。
And if I didn't convert and become a Catholic, I'd be lost anyway.
そして私がカトリックに改宗しないならば、彼らはこの人はもう地獄に落ちると。みなすわけですね。
And they had the right, they believed in the Dark Ages, to use force to help convert me.
しかも中世においては、もう強制力を用いてまでカトリックに改宗させること権利があると考えたわけですね。
It was that thinking which led to this kind of abuse.
そのような考えのもと、彼らは中世時代ですね、大迫害を行ったわけです。
Because if someone was a heretic and not a faithful Catholic, they would torture them to bring them back into line to save them.
彼らがによって異端とみなされた人は、忠実なカトリック信者によって拷問にかけるということがですね、認められていました。
And if they refused, they would be burnt in hell anyway.
それでも拒むならば、どうせ地獄に落ちるんだから、これしてしまえということになるわけです。
So they burnt people on the stake to, as an example, and saying, "Look, they're going to be burnt in hell anyway."
ほら、どうせこの人たちは地獄の火で焼き尽くされるんだから、見せしめとして家計に処すがよかろうということになったわけです。
We may as well do it now and show everybody what's going to happen.
そして、他の人たちがこの見せしめを見てですね、悔い改めるようになれば、それが素晴らしいことではないかと考えたわけです。
And that's the faulty thinking, the wrong thinking that led to this kind of abuse.
そういった間違った考えを持ってですね、このようなですね、暴挙へと走っていったわけです。
Now we don't see this today, but the worrying part is that those principles are still held by the Catholic Church, even though they don't have the power to enforce it.
こういったひどいことは現在行われていないですけれども、まだそのような暴挙へと駆り立てた原則を彼らはなおも大事に保っているという点が、なんて言いますか、私たちにとってですね、懸念を起こさせるわけです。
Sorry. The prophecy says, all that dwell on the earth shall worship him.
13章を読み進めていくと、皆この獣を拝むであろうとあります。
And the next verse says, okay, sorry. Verses 9 and 10.
9節から10節を見ますと、
Then said, he that leads into captivity shall go into captivity. He that killed with a sword must be killed with the sword.
このようにあります。虜になるべきものは虜になっていく、剣で殺すものは自らも剣で殺されねばならない。
So the people who were leading how do we say this easily that were using civil authorities to persecute God's people
政治権力に働きかけて神の民をですね、迫害した人たちは、
would have the same, I'm trying to think of a good way of saying it, would receive the same treatment.
同様のですね、扱いを受けることになるということであります。
Is that what you get out of that? Okay, good, 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 yes. And this happened to the Roman Catholic Church in 1798.、
そのことが起こった顕著な例はですね、この1798年の出来事であります。
After hundreds of years of abuse by the Catholic Church, people were very tired of it. They got sick of it.
何百年にもわたってこのようなですね、横暴な振る舞いをしてきたローマカトリックに民衆は、飽き飽きしていました。
People were fed up with it because it had gone on for so long.
そのカトリックの統治がですね、あまりにも長く続いたのに、 民衆は嫌気がさしました。
And when the French, Napoleon sent one of his generals down to Rome, everybody was relieved.
ナポレオンが皇帝だった頃に、その元帥ベルティエという人がですね、ローマに侵入して、ローマ法をですね、捕虜として捕らえました。
And they thought that was the end of the papacy. Good.
ヨーロッパの大半がですね、法王教はもうこれで亡き者となったと考えて安堵したわけです。
But it's interesting. Oh, sorry, just one point to bring out. Did you mention that they thought the papacy was dead? Okay, good. Yes. The prophecy said.
ところが予言を見ると、
it would be wounded to death, like a fatal wound, but the deadly wound would be healed.
1798年に大きな痛手を受けたように、致命的な傷を受けたにもかかわらず、その致命的な傷が治ってしまったと予言にあるんですね。
So this beast would receive a fatal wound, but the wound would be healed.
致命傷を負ったにもかかわらず、その傷が癒えてしまった。
So in 1798, it received a deadly wound.
1798年に致命的な傷を負いました。
But we can see from our day today, 2012, that the wound is healing.
しかし、今年2012年、私たちは今現在ですね、この傷がどんどん、完治していっているのを見ることができるんです。
Leading up to World War II, the Italian leader was a guy called Mussolini.
第二次世界大戦中、イタリアを支配していた人物は、ムッソリーニという人でした。
And here's a newspaper report where they signed a pact giving the Vatican back a lot of land.
そのムッソリーニの頃にですね、ローマにこのバチカンという国土を与えようというですね、協定が署名されました。
This gave back much of the land that was confiscated by the French in
1798. 1798年にフランスによって没収された土地がですね、ローマに返されるという出来事が実際にあったんです。
And it's interesting. One newspaper, San Francisco Chronicle, talked about healing the wound.
それは1929年のことでした。当時の新聞記事にですね、このように書かれています。傷を癒す忘れられない書類に署名を添えたと。
Now, the Bible mentions that after the wound is healed,
そして聖書にはですね、その傷が癒えた後で
it says, all the world wondered after the beast.
全地の人々が驚き恐れてその獣に従ったと書かれているんです。
Are we seeing the trend of this happening today?
このようなことが実際に起こっている、予言通りになっているという様子を私たち見ることができますでしょうか。
We certainly are. For example, here,
例えばですね、
here are three United States presidents.
ここに3人の歴代アメリカ合衆国大統領が立っています。
And the Secretary of State, Condoleezza Rice.
国務長官もここにいます。
Came to pay respects to John Paul II.
彼らがですね、ヨハネ・パウロ2世の葬儀にやってきたわけですね。
You know, if you go back in American history, say, I don't know, 20, 30 years ago, they didn't pay much attention at all to what the papacy was doing.
過去においてアメリカ合衆国でですね、このようなことは考えられませんでした。ローマ法がどうなろうがですね、大統領が葬儀に参列するということは考えられないことだったんです。ところが、ヨハネ・パウロ2世が亡くなったときに、3人の歴代大統領がわざわざアメリカからバチカンにやってきてですね、その葬儀に参列したわけです。
Crowds of people come to hear the Pope. Here's a million people.
ローマ法の愛にですね、このように本当に時期通り100万人以上の人たちが集まったこともありました。
And of course, Obama has visited the Pope.
もちろんオバマ大統領もローマ法王と謁見しました。
There's a lot more we could share, but the papacy is rising up to power and influence again.
いろんな例を示すことはできますけれども、いずれにしても法王教はですね、どんどんどんどんその地位を今現在高めつつあります。
Oops, we'll get there. Sorry. Yes, right. We identified this little horn from Daniel 7.
ダニエル書7章でですね、この小さい角の正体を明らかにしていきましたね。
As God revealing to the prophet Daniel the Roman Catholic system.
神様が、この幻をダニエルに示されたわけですけれども、この小さい角の正体はローマカトリック教会であるということが判明しました。
I would propose that this beast in Revelation 13 is exactly the same thing.
私の結論はこうです。この黙示録13章の最初に出てくる獣もローマ法王教以外の何者でもないということ、同小さい角と同じものであるということです。
You can go through all the Bible points about this beast in Revelation 13.
黙示録13章のこの獣ですね、特徴を聖書から見ていくことができますけれども、
anyway, you can read all these. We won't read all of them.
全部いちいち見ませんけれども、皆さんご覧になりますね。
These are all points which you can glean from the scriptures.
聖書から、取られている特徴です。聖書に書かれている特徴です。
And we have some notes, so we can give you copies of all these points after the meeting if you like.
集会の後でですね、皆さんこういったリストをですね、求められたら、コピーいただけると思います。
What I'd like to share is the fact that the little horn we looked at and this beast in Revelation 13 parallel each other.
このようにしてみるとですね、ダニエル書7章の小さい角、黙示録13章の第一の獣というのはそれぞれですね、共通点があるということ、実にうまくですね、対比できるということです。
Like the little horn was a kingdom
and 小さい角は国でした。
And the beast is a kingdom.
黙示録の獣も国であります。
The little horn grew out of that fourth beast, which was Rome.
小さい角はローマ帝国である第四の獣から生えてきました。
And this beast received its power from Rome.
黙示録13章の獣はローマ帝国から権力を授けられました。
The little horn came up after the lion, the bear, the leopard, and the dragon.
小さい角は、ライオン、クマ、ヒョウ、の後に出現しました。
And this beast from Revelation is made up of all the parts of those animals. A lion, lion's mouth,
beast. ライオン、クマ、ヒョウ、そして、竜のような獣ですね。その後に小さい角は登場し、しかも黙示録の獣はそれらの特徴を帯びている様子で描かれています。
The little horn reigned for three and a half times, which was 1260 years.
小さい角は三年半、実はこれ1260年に換算されるんですけども、それらの長きにわたって支配権を振るいました。
And the beast, when you read the Revelation 13, says it reigned for 42 months.
黙示録13章を見ると、この獣は42ヶ月間支配するとあります。
Which, if you do the math, 42 times 30 days is the same number,
1260. 42ヶ月もですね、聖書から計算すると1260日になります。
Both persecuted God's people.
どちらの小さい角も黙示録の獣もクリスチャン、神の民を迫害しました。
Both grew from a dragon or got power from a dragon.
どちらも竜から育つ、あるいは竜から力を受けました。
The little horn said it had the eyes of a man.
小さい角には人の目のような目がありました。
And this beast is said to have the number of a man.
黙示録13章の獣には人間の数字がありました。
Both of these beasts have a mouth.
どちらにも口があります。
Which speak great things.
そして大いなること、大言を語ります。
Now it's interesting, the little horn, it says thought to change God's law.
小さい角はダニエル書7章で神の律法を変えようと、企てるとありました。
This beast has what's called the mark of the beast.
黙示録13章の獣はですね、獣の刻印というものを持っています。
もっ
と深く掘り下げると実に興味深いですね、関連付けがなされるんですけれども、
Now the view, the understanding that this beast represents the papacy is not something that we've just invented or made up.
しかも私たちがですね、こうして黙示録13章の獣を見ていて、これはローマ法王教だという結論を出しましたけれども、これは何も新しい見解ではないんです。聖書からも明らかですし、歴史上ですね、これはローマ法王教であると、見なした人たちは大勢いたんです。例えばマルチン・ルターという人は
said the kingdom of Antichrist is described in the Revelation of John, where it is said, and then he quotes part of the prophecy dealing with this beast, and he says we must understand it of the Pope's abominations. So he's connecting it to the papacy.
マルチン・ルターはこのように述べました。反キリストの王国もまた黙示録とヨハネに説明。ヨハネの黙示録に説明されている。そこにはこう書かれている。彼は聖徒に戦いを挑んでこれに勝つことを許されたと。我々は法王の、憎むべきことと横暴さを理解しなければならない。
So, Martin Luther, great figure from history who tried to reform the Catholic Church,came to understand that this beast in Revelation was actually talking about the church he was trying to reform.
中世の宗教改革者として著名なマルチン・ルターがですね、黙示録に出てくる獣はローマ法王教であるという認識を持っていたということがわかるわけです。
Now here's another.Famous religious figure from British history this time.
この人も英国のですね、著名な改革者、宗教改革者です、でしたけれども。
John Wesley founded the Methodist Church, one of the biggest denominations.
ジョン・ウェスレーという人はメソジスト教会の創設者でありました。
And he wrote this, O reader, it is a subject wherein we are deeply concerned and which must be treated not as a point of curiosity,That is a solemn warning from God. The danger is near. This beast is the Romanish papacy.
ジョン・ウェスレーはこのような言葉を書き残しています。読者よ、これは我々とも深く関わる主題である。この主題を好奇心からではなく、神からの厳粛な警告として扱わなければならない。危険は近い。この獣はローマカトリック教の法王である。
So he makes some very good points. He says it's not just a curiosity, it's a solemn warning from God. It's in the Bible here.
これは神様からの厳粛な警告であると彼は言っていますね。
Both John Wesley and Martin Luther.
ジョン・ウェスレーもマルチン・ルターも
both experienced firsthand what happened when they tried to reform or improve things.
どちらもですね、宗教界、キリスト教会で改革を起こそうと試みた人物ですけれども、その時に、決して変わろうとしない、頑強にですね、自分たちの立場を保とうとした、ある体制とですね、彼らは対峙したわけです。
And while we may see, how do we say, the papacy does seems to do much wonderful good work in the world today.
今日、ローマカトリック教会はいろんな良い働きを世界中で、行っているように見受けられますけれども。
The reason God has brought this, big church to light is because it's going to have a big part to play in the last day events which are just before us.
この教会はですね、近い将来、私たちに関わる大きな役割を果たすということを神様は予言の中に示しておられるんです。
Because it has such influence and yet the gospel it is teaching is not the gospel of the Bible.
あれほどの今現在もですね、大きな影響力を持ちながら彼らが掲げている福音というのは実は、聖書で述べている福音ではないんです。
I travel to the Middle East quite a lot.
私は中近東にですね、もう何度も旅行した経験があります。
And I have a lot of interaction with Muslims and Arabs.
その際に多くのイスラム教の人たちとですね、交わった経験があります。
And if they ask, "Are you a Christian?"
彼らがですね、私に、あなたはクリスチャンですかと尋ねるとしますと、
I used to say yes, of course.
私はもちろんそうですと答えました。かつてはそう答えていました。
But I've learned to be careful not to say that.
ところが後に後々にですね、もっと慎重に答えるべきだと考えるようになりました。
I now say I'm a follower of Jesus and the Bible.
私は今ではですね、このように答えます。私は、イエス様と聖書に従うものでありますと。
Because if you say, oh sorry, in their mind, a Christian represents, the Crusaders and the Dark Ages who came in and slaughtered many Muslims.
イスラム教徒にとってクリスチャンというのは、キリスト教徒というのは、まず出てくるのが十字軍とかですね、イスラム教討伐にやってきた、あのような恐ろしい連中であるというイメージがあるわけですね。
And in their mind, what a Christian means is not what a Christian really is.
彼らの中で出来上がっているクリスチャン像はですね、真のクリスチャンとは異なっているものだからです。
At least not biblical Christianity. It's a very...
少なくとも聖書的なキリスト教とは違ったイメージを彼らは持っているんです。
It's a very distorted view of Christianity based on bad history.
過去の残念な歴史に基づいた歪められた印象をですね、彼らはクリスチャンに対して抱いてしまっているんです。
And what has happened in the Dark Ages has done a lot of damage in so many countries.
そして暗黒時代に行われたこのことがですね、多くの国で多くの、なんて言いますか、ダメージを与えてしまいました。
You know, we have to, follow God's word. I'm sure you understand that.
皆さんも私たちは神の言葉のみに従うべきだということお分かりですよね。
You could say if you thought this was surprising,
この第一の獣について今まで学んできてですね、これはびっくりされた方は、
be ready to be challenged by the next one.
次の獣を研究してさらにびっくりさせるかもしれません。